皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第14回の今日は鎖国と出島と題してお話していこうと思います。前回天草島原の乱についてお話しましたが、今日はその影響で日本がどのように変わっていったのかを見ていきたいと思います。鎖国へ。鎖国とは徳川幕府が幕藩体制を確立するために行った対外政策です。鎖国令という法令が出されたわけではなくて、1633年から39年にかけて5回にわたり老中から長崎奉行へと出された法書。法書とは天皇や将軍などの意向や決定を下知する文書、文書なのですが、それが鎖国令と呼ばれる法令の中身です。つまり鎖国は段階的になされていったということですね。将軍家光の時代に徐々に外国との接触を制限する政策が実行されていきました。特に1637年に天草島原の乱が起こってからはポルトガルの部が大変悪くなり、1639年にポルトガル船の来航が禁止されました。そしてヨーロッパ系外国人と結婚した日本人女性と、その間に生まれたハーフの子供たちも、日本から追放されることとなったのです。1639年10月、それらの人々がマカオに向けて出発した時、長崎を中心に約100年間続いた外国との交流と、そこに花開いたキリスト教文化に終止符が打たれました。日本人が海外に渡航することも禁止され、それを破れば死刑となる、そんな時代へと突入していったのです。鎖国と解禁。さて、近年の研究では、日本が取った政策は鎖国ではなく、国が対外関係を独占した解禁であったのではないかという意見が出されています。なぜなら当時の日本は決して海外に対し完全に国を閉じていたのではなく、幕府の監視のもと、いくつかの国や地域とは貿易が行われていたからです。長崎ではオランダと中国、対馬藩は朝鮮と、薩摩藩は琉球と、松前藩はアイヌとです。ただし、アジア以外ではオランダとだけで、やはりキリスト教の流入を阻止しようとする意図が、一番大きなものでした。一国を支配するほどの力を持っている将軍が、小さな十字架を握りしめて焼け死ぬしかなかったキリシタンを、恐れる必要など一つもなかったのに、なぜそこまで脅威に感じ、徹底的に取り締まらねばならぬと考えたのか、今日、冷静な目で見ると奇異に感じるほどです。しかし、外国勢力が日本を襲ってくるかもしれないという恐怖と、キリシタンに対するどこか謎めいた魔術的なイメージが、為政者の心に重くのしかかり、ストレスになったのでしょう。そんなストレスと疑心暗鬼を、神道を抑え込むことで解消しようとしたのは間違っていたと思いますが。でも、そのような為政者側の心理を理解して、相手に、無駄なストレスを与えぬよう、自らの立場や思いを明確に表明していくことも必要なのだと思います。得体の知れないもの扱いされてしまわないように、過去を教訓として生かしていきたいですね。出島の築造。長崎市の中心部に位置する人工島、出島は、西洋と日本の出会いの場として評価され、和洋折衷建築が独特であるとして、多くの観光客を引き寄せています。特にエキゾチックな魅力があると、女性たちに人気です。しかし実際は、出島はもともと西洋と日本の出会いを防ぐために作られたものでした。キリシタン時代、貿易をするために、宣教師以外のポルトガル人やスペイン人も大勢日本にやってきて長崎に住み着き、日本人と結婚して家庭を築いていました。そして、キリシタン迫害の波が押し寄せると、彼らの家は言うまでもなく、潜伏して活動する宣教師たちの隠れ家となったのです。 それに業を煮やした家光が、1634年、長崎の有力な日本人商人たちに出島の築造を命じ、そこへ外国人を封じ込めることとしました。1636年、完成した出島には、監視下に置くためにポルトガル人とその家族が収容されたのですが、ここに入れと入れたくせに、出島内に住むには借地借家料、要するに家賃がかかりました。お金を取って強制収容ってありえますか？ちなみにその家賃、年額銀80貫、金1両を10万円として現在のお金に換算すると約1億3000万円です。このお金は出島を作った長崎商人に支払われたのですが、1639年にポルトガル人が追放されたので収入がゼロになってしまいました。長崎商人にとっては大金をはたいて2年の歳月をかけて作ったのに、たった3年間で終わりだなんて、って感じです。それで、そのことを不満に思っている商人たちをなだめようと、家光がしたのが、オランダ人の出島への移住です。オランダ人はもともと長崎県北部の平戸に商館を構えて、割合気楽にやっていたのですが、家光に言われて不自由な出島に商館ごと移設させられたのです。それにやっぱり家賃がかかりました。年額55貫。現在のお金で9000万円ほどです。なぜかポルトガル人に対してはちょっと安くしたみたいですね。平戸から引っ越してきてもらって悪いからとサービスしたんでしょうか。それでも大金を支払って狭い地域に閉じ込められて移動の自由がなかったというのはかなり鬱陶しかったと思います。この制度は江戸末期まで続きました。お金と鬱陶しい毎日。観光客の皆さん、これを聞いても出島にロマンを感じられますか？もっと詳しく、もう少し詳しく、踏み絵のことをチェックしておくこととしましょう。江戸末期に長崎の出島にいたシーボルトも、絵踏みの様子を著書に書いていますが、この際使用された踏み絵を作ったのが、萩原優佐。優佐を吉助とも読みますが、萩原優佐でした。1620年代に始まった絵踏みは、当初はキリシタンから没収した青瓦やメダイ、キリスト像が刻まれたメダルのことをメダイと言ったのですが、それらを直接踏ませるものでした。しかしすぐに破れたり劣化してしまうので、金属製のメダイを板にはめ込んだ板踏み絵を10枚作って使っていました。その後、キリシタン禁制が強化され、踏み絵が不足したので、1669年に長崎奉行が鋳物師の萩原優佐に命じて、真鍮製の踏み絵20枚を作らせました。踏み絵にはキリスト像が刻まれているので、信徒の手に渡れば宗門道具、つまり信仰の対象になってしまう危険性があるとして、奉行所ではこれを厳重に管理していました。そして毎年正月になると日を定めて各地域に踏み絵を巡回させ、絵踏みを行ったのです。厳重に管理していたにもかかわらず、それでもちょっとおっちょこちょいな人がいたのか、踏み絵を天草に運ぶ途中、船から一つ海に落としてしまったそうで、19枚が残り、長崎奉行所の遺憾を受けた東京国立博物館に現在もその19枚が所蔵されています。つまり、それ以外の同型の踏み絵は、実は偽物なのです。私も資料館なので非常によく見かけるんですが、その度に踏み絵と書いてある横に小さくでもいいから複製って書いてくれないかなと思います。これらの複製品、複製って書かないと偽造品になってしまうんですけど、複製品はどうしてこのように世に出回るようになったかというと、昭和の初め頃、土産物や教材にしようということで、実物を型にとって全く同じ大きさと図柄のものが作られて、要するに販売されたわけですね。それを買った人が蔵などにしまっておいたのが、後で 子供や孫らによって、わあ、うちの土蔵にこんなものがと発見され、資料館などに寄付されたのです。もちろん骨董品屋さんに持ち込む人もいるわけで、回り回っているうちに出所さえわからなくなったものもたくさんあります。しかし出所がわからなくなっても、同じ形の本物は19枚だけで、それ以外のものは偽物であることは間違いありません。なので本物が見たい人は東京国立博物館へどうぞ。常設展示はされていませんが、何年かに一度企画展で公開されるようですので。また怪しげな古物商から踏み絵やキリシタン遺物を高値で買ったりしないよう、ぜひ注意してくださいね。以上、もっと詳しくでした。宗門人別帳。前回、すべての国民がお寺の檀家となる寺受け制度が設けられるようになったとお話ししましたが、寺受け制度の浸透と前後して、領民の宗師、宗教のことですね、宗師を登録した名簿が作成されるようになりました。これを宗門人別帳、あるいは宗門改め帳と言います。時代が進むと、これが戸籍のような役割を果たすようになりました。そのため、明治5年に、明治政府が初めて人身戸籍という戸籍制度を発足させるのですが、その際には、宗門人別帳と同様に、旦那寺が付記されていました。つまり、宗門人別帳が現在の戸籍制度へと引き継がれた。逆に言うと、現行の戸籍の元々のものは、宗門人別帳だったということですね。もちろん今は、宗教の欄や所属するお寺の欄はありませんが、明治の初頭まではそれが普通だったわけです。とりあえずお寺には所属しておかないと、にっちもさっちもいかなかったんですね。このような制度によって、すべての国民がお寺に所属させられたことから、現在の日本人の大半が神社仏閣にお参りには行くくせに、あなたの宗教はと聞かれると、え、無宗教ですと答えるという不思議な状態、つまり宗教と信仰心が乖離した状態を招いたのではないかという人もいます。それは私も一理あると思います。クリスマスを盛大に祝ったかと思えば、大晦日には除夜の鐘を聞きに行き、年が明けるとその足で初詣に出かけるという、外国人からしたら、お前ら一体何教だと、いぶかしがられるような日本人の姿を、私たちは当然のように受け止めています。だけれど、結婚式は教会でやって、お葬式はお寺でというのは、明らかに宗教を用途別に使っていると言わざるを得ません。そういう精神的土壌に日本が変えられてしまったことを、私たちは由々しく思うべきですし、まずは気づくべきだと思います。日本がこれまで歩んできた歴史の中に、その原因があるのだと。日本がこれからもよく発展していくようにと、私たちみんなが願っていることですが、それを阻害する原因がもし過去にあるならば、そこをしっかりと抑えて変えていかなければと思います。ここでブレイク。こぼれ話です。長崎奉行所の繁華帳、事件簿のことですが、それには1666年から約200年間にわたる事件が記録されているのですが、その中からキリシタンに関連したものをピックアップしてご紹介しましょう。人呼んでキリシタン繁華帳。あ、キリシタンが犯罪に手を染めたわけではないですけどね。事件その1。1682年、兄弟喧嘩をして兄と一緒に働いていた職場を追われることとなった弟。あのクソ兄貴、あいつさえいなければな。ピンポン。そこへ名案が浮かびました。そうだ、あの兄貴が天下のご法度のキリシタンだと奉行所に訴えてやろう。弟は奉行所へ行ってカクカクしかじかと申しましたが、役人の目も節穴ではございません。弟が喧嘩の腹いせに嘘をついたのだと分かり、奉行は弟を貼り付けに処しました、とさ。ちょっと後味の悪い終わり方ですね。でも誰かを キリシタンだと訴えることは、その人を貼り付け獄門にさせることと同じ意味だったので、それくらいきつく罰せられたのでしょう。事件その2。長年病気に悩んでいる男がいました。ああ、どうしたらこの苦しみから抜け出すことができるだろう。死にたいんだけど、死の勇気がないからな。ピンポン。そこへ名案が浮かびました。そうだ、私はキリシタンですとお奉行所へ出頭しよう。そしたらきっと死罪にしてくれる。男は早速奉行所へ行ってかくかくしかじかと申しましたが、やはり役人の目は節穴ではございません。この男が死にたくて言っているのだと分かり、キリシタンでないとの証文を書かせて放免することとし、身柄を男の親戚に預けましたとさ。まあ、人情裁きだったと言えるでしょう。話の展開が似てしまったのは書き手、私の力不足です。それにしても、キリシタンだったら殺されるということがここまでよく知られ、一般民衆にまでその認識が行き渡っていたということですね。こういう世の中でキリシタンは戦々恐々として暮らすほかなかったのでしょう。キリシタン類族長。今日は最後にキリシタン類族長。類族という字は人類の類に家族の族と書くんですが、キリシタン類族長についてお話します。宗門人別長と似ているのですが、キリシタン類族長というものがありました。こちらも戸籍のように家族単位で記された名簿なのですが、キリシタン類族長はキリシタンとキリシタンだったものだけを対象とした特殊な名簿です。過去に信徒だったものは隠れて信仰している可能性があり、またどこかで立ち返って、つまり信仰を取り戻してキリシタンに戻ってしまうことがあり、親から子へと信仰が伝えられているかもしれないので、キリシタンの家族や血縁者を代々監視しようじゃないかと作られた制度です。例えば親が改宗して仏教徒になったんだとしても、その前にキリシタンだった時に生まれた子供だと、その子が女子だと3代目まで、男子だと5代目まで監視されたのです。監視の方法は毎年7月と11月に移動と生死が記録され、詳細に報告登録されるのです。随分とねちっこいやり方でしょ。これがあってはどこに嫁に行くのかはもちろん、仕事などで違う土地に行くことなども簡単にはできません。たとえキリシタンではない家に嫁いだのだとしても、自分の産んだ子の子、孫までがそのような監視を受け続けるわけで、男子ならばやしゃごまでです。親がキリシタンだったというだけで、しかも親の代で改宗してるというのに、過酷すぎるではありませんか。キリシタン類族の家に嫁ぎに来るのはよっぽどでなければ来てもらえないし、その家から嫁に出すのも大変なことです。家を借りるにも仕事を探すにも、あらゆることで差別を受けるのです。年2回は役人がチェックに来て、自分がキリシタンの類族であることが明らかになってしまうので、何をしても差し支えます。一度キリシタンになったら、孫のまたその孫の代まで苦労する、そういう制度を定めてキリシタンをがんじがらめにしたのです。このように必要以上に監視下に置いたのは、一言で言うと嫌がらせです。子孫を苦しませることで見せしめにして、ああ絶対にキリシタンなどという悪い奴にはなってはいけないな、なんて恐ろしいんだキリスト教徒は、と民衆に知らしめるようにしたのです。随分と悪どい制度を考えつくものだと空恐ろしくなるほどですが、これが日本で行われ、キリスト教は邪教のレッテルを貼られたまま、明治の世にまで受け継がれていきました。現代は確かにクリスチャンになっても殺されないし、このような人権侵害を受けることはありませんが、何か誤解されれば現代なりの迫害を受けることは十分あり得ます。自分が信じたものによって厳しい状態に入れられた時、果たして自分はどんな信仰を示すことができるだろうかと、江戸時代を参考に考えてみるのもいいかなと思います。また備えられることは備えて、むやみに誤解を受けないようにしていくことも大切でしょう。 何より信仰者は自分が自分の周りの人たちにとってはその宗教の宣伝者であることを肝に銘じていきたいものですね。それでは今日はこの辺で、次回は江戸にあったキリシタン屋敷の話をしていこうと思います。良い1週間をお過ごしください。それではまた。